まず説教の前、ちょっと前回の説教で訂正が必要なところがありましたので、そのことをまずさせていただきたいと思います。前回ローマの4章25節で、義と認められるというとか義になるという意味があるようなことを言ってしまいますけれども、基本的にこの言葉はそういう意味はありませんで、やっぱり法廷で完全に無罪と宣言されるという意味であります。ただその信仰というのが、この神が蘇らせてくださって良い行いを生み出す力を与えてくださる、そういう意味の信仰だということで、私たちが蘇らせていただいて義を行う力を与えてくださるということは、この言葉からではなくて、今後の文脈の方から言えるところだろうと思いますけれども、ちょっとそのことについては間違っておりましたので訂正をさせていただきたいと思います。まず今日の箇所でありますけれども、あまり聞きたくないようなことが出てくる箇所であります。捨てるということが出てくるわけであります。しかも、どうでもいいものを捨てるということでも、私なんかはちょっと勇気がいる方なんですけれども、そういうことではなくて、本当に自分が大事だと思っていたものを捨てるというのは、私たちにとっては本当に難しいことでありますけれども、時には大切なものを手に入れるためには、これを持っていては両方持つことはできない、そんなものもあるわけであります。左手に持って右手に持つことはできるものも中にはありますけれども、時にはこれを持つためには一方を手放さなければいけない、そんなことを教えられる箇所であります。この前の箇所では、裕福な青年が永遠の命を求めてイエスのもとに来ました。求めてきてイエス様もそれを差し出そうとしておられるにもかかわらず、悲しみながら去ってしまったわけであります。そのことを受けてイエスは弟子たちに、裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょうと語ります。それだけでなく、さらに畳みかけるように、子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいとまで言われます。ラクダが針の穴を通るなどということは、普通に考えても絶対にありえないことであります。例えるにしてもちょっと極端すぎる例えだと思ってしまいます。イエスはそれほどまでに金持ちが神の国に入ることは徹底的に不可能なことだと言われたわけであります。これは当時の弟子たちにとっては大変驚くべき答えでした。弟子たちはおそらく金持ちの方が神の国に近いと勘違いしていたのではないでしょうか。なぜなら当時のユダヤ人は、この裕福さに生活できるということが神に祝福されている証だという、そんな考え方もあったからであります。実際このイエスのもとに来た青年は金持ちであっただけではなく、一般的に見て貧困法制でしっかりした人物であったようであります。ですから彼のような人物が神の国に入れないのであれば、誰が神の国に入れるなどのだろうかというふうに考えてしまうのも無理もないことかなと思います。しかし実際にこの青年が永遠の命を得ることができなかったのは、彼がその財産こそ自分にとってなくてはならないものだと考えていたからであります。彼は自分の財産を売って貧しい人に分け与えるようにイエスに言われたとき、それを拒みました。もちろん全財産と言われた、それはあまりにも大きいからであります。けれども、この結果が意味することは、彼は全財産は永遠の命を得ることに比べたら小さいとは思わなかったわけですね。この全財産を捨てるくらいなら永遠の命を拒んでもいいと思っていたということを如実に表しているわけであります。彼はしかも神の前に正しく生きられている、神の御前に財産においても行いにおいても裕福だと勘違いしていたわけであります。ですからそのままでは神の国、永遠の命を得ることはできないので、あえてこの世の富と永遠の命を天秤にかけなければならない、そういう選択肢を イエス様は提示されたわけであります。結果彼は永遠の命を求めながらもこの世の富を失ってまでそれを選ぶことができませんでした。それは彼が貧しい人をそれほど大切に思っていなかったという心の問題が明らかにされたということであり、また先ほども言いましたように財産を手放してまで永遠の命を求めてはいなかったからであります。これは永遠の命が財産によって手に入れるということを言っているわけではありません。彼が本当にそれを求めていなかったということであります。まあ、それを見た弟子たちは28節でこう言います。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたとアピールするわけですね。イエスについてきた弟子たちは実際仕事も財産もまた家族も置いてイエスに従ってきた人たちでした。ただここで注意しなければならないのは、弟子たちは果たしてこの財産を捨てることによって弟子の地位をこう買い取ったんでしょうか。つまりそれによって弟子の地位を手に入れるためにこの財産を捨て家族を捨ててきたわけでしょうか。もしそうであれば神の国とは財産と引き換えに手に入れられるものになってしまいます。そうしたら金持ちは逆に手に神の国を手に入れられるということになってしまいますが、イエス様はそうは言われなかったわけであります。では彼らはなぜ何もかも捨てたのでしょうか。おそらく彼らは別に捨てようと思っていたわけではないと思います。またイエス様も弟子たちにあなた方は家族も財産も捨てなさいって言われたんでしょうか。そのようなことは聖書には書いてありません。けれども実際イエスについていくということは仕事をしてなければならなかったわけであります。当時イエスについていくということは実際に行動を共にすることでありましたから、この漁をしながらしかもイエスについていくということを同時にするということはできなかったわけですね。家族と共にいながらイエス様についていくってことは、これは物理的に不可能なことであったわけであります。彼らはイエスに招いていただいて、従っていくという決心をしましたし、ついていきたかったわけであります。そのためには、家族も財産も持ったままでいることできなかったので、彼らは置いてきたわけですね。そして弟子たちはその捨てたものよりもきっと大きなものがそこにあると信じていたんではないでしょうか。で、それにそれだけ素晴らしいものを実は弟子たちはいただいていたわけであります。ですから弟子たちはこのイエスに言ったような、ほら私たちはこれだけのものを捨ててきたんですよ、あなたのためにこんだけのものを犠牲したんですよ、なんて本来言えないわけですね。そんな自慢をできるようなことをしたわけではなかったわけであります。ですから弟子たちも今までそんなことは言わなかったんですね。けれどもこの金持ちのことを見たときにそういう気持ちが湧いてきたわけであります。しかし彼らがイエスについていくために犠牲が必要だったこともまた確かであります。イエスもそのようなことを言う弟子たちに対して叱ったりしません。何を言ってるんだって、誰が捨てろなんて言ったなんてことを言われないんですね。彼らが犠牲を払ってまでイエスについてきたことをきちんと見ていてくださったわけであります。そのように私たちもイエスの言葉を信じ従うとするときに必然的に捨てなければならないものというのは出てきます。とそれは今まで慣れ親しんできた習慣であったり時間であったり、本当にこの命がけで大切にしたもの、してきたものもあるかもしれません。そういったものを時には捨てなければなりません。けれどもその捨てたものをイエス様はちゃんと犠牲だと思って見ていてくださるというのがここで教えられるわけであります。実際このマルコの福音書というのはローマ人に宛てて書かれたと言われております。 で、ローマでこのイエス・キリストを主として信じるってことは実際に多くの犠牲を伴っただろうと思います。本当に仕事を失ったかもしれません。あるいは人間関係を失ったかもしれません。それでも実はあなた方がイエスを信じ従ってくるということはとても素晴らしいことなんだということをマルコはここで伝えようとしているんではないでしょうか。ここでイエスが言われたかったのは、神の言葉に従うためには必ず競合するものがある、つまり両方一緒に持っていることはできないというものがあるということであります。まあ、分かりやすいことで言うならば、信じる前は仏教徒だった、でも一応仏教徒でもありながらクリスチャンでもある、そんなことはできないことですよね。イエス・キリストを信じながら仏教徒でもあるということはできないことであります。イエス・キリストを信じ救われたならば、必然的にその仏教徒としての生き方は捨て、その立場も捨てなければなりません。まあ、今の日本ではあまりなくなりましたが、昔の日本では、クリスチャンになると親に勘当されるということが少なくなかったということを聞きます。その人たちはイエスを信じるのをそこでやめてしまうのか、それでも親に勘当されることを覚悟でイエスを信じるのかという選択を迫られたということを聞きます。また当時のローマのクリスチャンもそうだったのではないでしょうか。ここで福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたものでって書いてありますけれども、決してここでイエス様は家族を無責任に捨てることを奨励しているわけではありません。なぜなら他の箇所で、親のために挙げられるものは神様の捧げ物になったって言えばそれでいいっていう人たちに対して、それは神の言葉を無にしているってイエス様は責められたわけです。つまり父と母を敬いという神の言葉は絶対に変えられてはならないっていう、どんなことがあってもそれは決してはならないってことをイエス様は言われたわけですね。ですからそれと矛盾したことを言っているわけではありません。しかし時にはイエス様を信じ従うということが親の言うことと違うことがあるんですね。その時にはイエス様に従うということを優先しなければならないわけであります。けれども実際本当に感動されたからといってそれで親を完全に捨ててしまったかといってはそうではないですよね。その後も感動されながらも両親のために祈り支えている先輩のクリスチャン方は少なくないと思います。けれども信じ従うときには今までのようなクリスチャンでなければ優しくしてもらえたのに、クリスチャンになったから今までのような親との関係は築けなくなった、その時は壊れてしまったと、そういう経験をしなければならなかったわけであります。そのようなことで私たちは神に従うためには今まで自分が大事にしてきたもの、とても大事にしてきたものをやめなければならなかったり捨てなければならない場合があるかもしれません。もちろん聖書が罪だということであれば当然やめる決心というものが必要になってきます。あるいは罪ということではなくても聖書に従うことによって周りから見られる目が変わったり人間関係が変わったりするのではないかという不安を抱くことがあります。それでも聖書が言われているならば本当にそこに幸いがある、たとえそれを捨てることになっても従っていくというのがここで言われている福音のために捨てるということであります。そして裕福な人、自分は持っている、自分はできていると思っている人ほど実は誰よりもそれを失う、自分の地位を失う、人間関係を失う、 持ち物を失うということが恐ろく感じるようであります。もともと持ってない人は捨てるものもそんなに多くなく感じるんですかね。まあ、私はどっちかというとそうだったかなと思う。本当に不登校になって人間関係もボロボロになって、その中で本当に信じさせていただいたので、ある意味神様が私が捨てるより先に、なんて言うんですかね、奪ってくださったのかなというようなふうにも思いますけれども、本当に持っているという、思っている人ほどそれを捨てるということは、本当に死ぬこと以上に恐ろしく感じるのではないでしょうか。しかし、本当にイエスに従えることが幸いだと気づかされた人は、教えられた人は、それが大きな犠牲だとは思わずに済むようにしてくださるわけであります。弟子たちはそうでありました。弟子たちの信仰が強かったからとか、弟子たちが立派だったからとか、聖書にそんなこと書いてないですよね。けれども、弟子たちがはイエスに従っていきたいと思ったので、その結果、彼らは全財産を捨てるという決断もできたわけであります。それは神様がしてくださったことであり、この針の穴を通るような、ラクダが針の穴を通るようなことを実は弟子たちにしてくださったということであります。私たちもそうではないでしょうか。本当にこの信仰に立たせていただいているというのは、時にはそれによって失ったものがあったかもしれませんけれども、それを手放すということを神様がさせてくださったので、私たちは今この信仰に立つことが許されているわけであります。金持ちは財産がなければ自分の地位も人間関係も、そして自分の存在意義さえも支えられないと思っていたことでありましょう。しかし、クリスチャンにとって私たちの命を本当に支えているのは神の言葉だと信じているはずであります。もし、それでも人が神の言葉に従えないとすれば、それは神の言葉が間違っているから従えないのではなくて、神の言葉よりも大切なものがあり、それが捨てられないから従えない。まあ、この裕福な青年はそうであったわけであります。この裕福な青年にとっては、この財産を捨てるということは、ある点で死ぬこと以上の勇気がいったことでありましょうし、無理だと思えたわけであります。けれども、それが難しいと思えるときに、私たちはやはりこの27節の言葉が励みであります。それは人にできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。私たちは本当に神様に従うことが困難だと思える時でも、本当に私たちが手放さなければならないものを本当に示し、その決心をさせてくださる、その神の力の約束がここにあります。弟子たちも決して裕福な青年よりも立派だったから従えたわけではありません。神がその力を与えてくださったのであり、また弟子たちもイエス様に信頼したからこそ、すべてを捨ててでもここまで連れてこれたわけであります。私たちも本当にまずそのことに感謝したいと思います。さらにイエスは力強い言葉をかけられます。まずさらにというのは、今まではもう捨てること自体のことでありましたけれども、まあ、ある点で捨てても本当に信仰が得られて、縁の命が得られるだけでも大変なことであります。それだけではなく、29節、30節ではイエスは次のように言われております。誠にあなた方に告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で植え、後の世では永遠の命を受けます、と言われました。イエスに従うためには、確かに犠牲が必要 になることがあります。けれどもたとえ捨てたとしてもその100倍を受けないものはない。すごいことですよね。100倍を受けないものはない。まあ誰かは100倍を受けるかもしれないじゃなくて、100倍を受けないものはないと約束されるわけであります。まあ本当に信じられないぐらいの言葉でありますけれども、まあただこの言葉の意味っていうのは大変不思議であります。まあ物理的にこの兄弟が100人になるとかそんな意味ではないことは確かですよね。あのイエス様に従った人たちになってこう家族を捨てたから家族がなんかその後子供がたくさん生まれて300人になったとか、あんまり聞いたこと、あんまりってか全く聞かないわけであります。また財産を捨てたら弟子たちが金持ちになったなんて話も聖書にはありません。とすればこの捨てたものの100倍の価値あるものを受けるということではないでしょうか。実際このマルコの福音書が書かれた頃にはその実際にこの子供が100人生まれるっていう意味ではないことはもう既に分かっていて、このことが書かれたわけですから、そういう理解をして良いと思います。十二弟子たちも地上で安住の家を与えられたわけでもありません。肉親が増えたわけでもありませんでした。しかし家族という点で言えば、血のつながった家族以上の命がけで支え合う、同じ信仰を共に共有する、そういう信仰の家族を得ていった、このことは確かであります。またイエスの母マリアはイエスが天にの十字架にかかられた時に、ある点で我が子を失うことになりましたけれども、そのマリアを前にしてイエス様はヨハネに対して、今日からマリアに対してあなたの息子はそこにいる、ヨハネに対してあなたの母はそこにいるっていうふうに言われて、家族とされていきました。まあ、それ以外にも実際私たちも本当にこの信仰の家族というものを得たという幸いを経験しているのではないでしょうか。私自身も本当に家族という点では信仰を持つ前は今以上にひどい状態でありました。父親に対しても母親に対しても本当に理解してもらえないという思いばかりで、家庭内暴力もありましたし、ひどい状態でありました。まあ、友達も本当に少なかったわけでありますけれども、信仰をいただいてから、また伝道師の飯をいただいてから、それこそ引っ越しがあったりですとか、今までと関われていた人とは会えなくなるなんてことはありましたけれども、本当にそれ以上に常に新しい人間関係も与えられましたし、だからといって今までの友を失ったわけではなくて、むしろ本当にそれ以上に信仰を持って支え合える、そういうかけがえのない、そういう先生や兄弟姉妹たちをなお増し加えていてくださっているというのは、私にとって本当の幸い、本当に幸いなことであります。まあ、そういう与えられ方というのは人それぞれ形は違いと思いますけれども、神にお従いする上で何かを捨てなければならなかったとしても、それは失うことではないということは確かであります。また本当に私は信仰を与えられてから家族の関係もむしろ本当によくなりました。繰り返しになりますけれども、ここで捨てると言われているのは神の祝福を得るための引き換えに支払うということではありません。支払ったからもらえるというものではないんですね。ただ神様に従うときに、もし従えなくするものがあるならば、それを手放さなければならないということであります。今まで持ってきたものよりも神様に従うことを選択するときに、結果手放す、 そのことをここでは捨てると言っているわけであります。そしてそのようにしてイエスに従い、また福音を証しするために捨てたものは失うどころか何倍にも100倍にもなる。しかしイエス様はいい面だけを言いません。迫害の中で受けるというふうに言われているわけですね。迫害がないとは言われていないわけであります。神に従うことで反対する人は出てくるかもしれません。特に当時のローマのクリスチャンたちは本当に命がけだったと思います。ネロの迫害もあったと思います。しかしそういうクリスチャンたちに対してもイエスに従うために失ったと思えるようなものがあったとしても、そのことを決して神様は見過ごしてはおられない。そしてその失ったものの100倍とも言えるものをこの地上でも報いてくださり、さらに永遠の命さえも与えてくださる。だから本当に神様に従うことによって失うことを損とは思ってはならないし、恥じてはならないとここで伝えているわけであります。けれどもやはり勘違いしてはならないのは、神様に対してこれだけのことをしてあげたから私たちはこれだけの報いを受けられるはずだとは考えてはならないし、そんなことは言えないということであります。もし自分が報いを受けられるほどのことをしていると思うなら、それは裕福な青年と同じことになってしまうのではないでしょうか。私たちは神の御前に罪人であり、神様に報いてもらわなければいけないような働きは何もできませんし、できていません。弟子たちは自分たちに何かができると思って従ってきたわけではありませんでした。むしろイエスに従い続けることができ、神から多くの報いを受けられるようなものとイエス様によっていただいたわけであります。それなのに28節でペテロはご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言い始めます。私はこんなにも捨てて従ったのだから報いてもらってもいいでしょうという気持ちになってしまったわけであります。決して今までそのように思っていたわけではなかったと思われます。イエスに従いたかったから捨てただけだと思います。まあ、そこでマルコもペテロがそのように言い始めたというふうに記しています。私たちもイエス様を信じた時には確かに、あ、自分は神様の前に何も持っていないと自覚したのではないでしょうか。私自身も本当に罪人だということを示された時には、神様のために捨てるなんてことは全然苦にはならなかったわけであります。けれどもクリスチャン生活が長くなってくると、いつの間にか何か自分が持っているように勘違いしたりですね、その自分がしたことに報いてほしいっていう思いが湧いてくる、そんなことがあるわけであります。ですからイエスは最後に、しかし先のものが後になり後のものが先になることが多いのですと言って警告をしています。つまり私たちはこの裕福な金持ちとは違って、本当にこの行いによってではなくて恵みによって救われた、そのことを信じてきたはずなのに、いつの間にかこう神様との関係が、何かこれだけのことをしているから祝福されてもいいのではないかと思ってしまったり、これだけの犠牲を払っているのだから何かいいことがあってもいいのではないかとどこかで期待してしまう、そんな誘惑があるということであります。その時に私たちはこの御言葉に目を留めなければなりません。私たちは本当に神の御前に許していただけなければ、御前に立てないほど弱く罪深いものでありました。そのような無力なものでも、つまり神様が報いる必要なんて全くないんです。 何かをしたからってそれに対して何かをしてもらえるなんてことは全く期待できないんです。なのにその私たちに対し、私たちが失ったことに対して神様は報いたいと思ってくださるんですね。これは恵みです。犠牲だと思ってくださるわけであります。その犠牲によって神様によって報いていただくなんてことはできないにもかかわらず、神様はその福音に従うことの犠牲というものをとても価値あるものとして受け取ってくださって、そして100倍にも、報いるだけであったら同等でいいわけなんですけれども、100倍にもして返してあげたいと思っていてくださる、そのことを私たちは覚えるべきであります。そのことを知っているならば、私たちは本当に神様が恋と憐れみによって数えきれないほどの報いをくださるということを知るわけであります。このような生き方がクリスチャンの生き方です。なんか似ているようで違うんですね。これだけ捨てたから神様は報いていてくださるというわけではないけれども、捨てたものに対して神様は報いていてくださる、なんか論理的に考えると同じように見えるけれども、これは全く違うんですね。ですから私たちは神様の御前に何をどれだけ捨てたかとか犠牲にしたかとかを数えるべきではありません。そうではなくて、犠牲にしてでも得られるものの方が大きいってことの方に目を留めるべきだということではないでしょうか。その時にたとえイエス様の方を選んで失ったものがあっても、それは100倍にもして報いていてくださるということであります。そして私たちはそのように何か大事なものを捨てることがあっても、神様の恵みをいただく決心ができるようにと祈るものでありますし、神様はその力を与えてくださると約束していてくださることを覚えたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちはイエス様を信じ従うことができること自体が実は奇跡であり、本当に恵みであることを覚えさせられますけれども、時に私たちはイエス様に従うことによって何かを失うのではないかとか、他に大事なものができてしまってイエス様に従うことができないという、そういう誘惑に駆られます。それは当然捨てるべきものであり、捨てたからといって私たちは誇れるものではありません。むしろいただけるだけ本当に幸いなことでありますけれども、神様は私たちの痛みを、犠牲を知っていてくださり、それに対して100倍にもして報いてくださるとさえ言ってくださる、本当にそのことを感謝いたします。私たちは当時のローマのように命や家族が犠牲になるほどの、そのような迫害の中に生きているわけではありません。それならばなお本当に失うものに未練を持つことがないように助けてください。どうか本当に神様に従うことによって与えられている、またこれからもなお神様が備えてくださっている幸いの方に目を留めることができるようにしてください。本当に地につくもの、むしろ捨てた方が良いものに目が惹かれて神様に従うことをやめてしまうようなことのないように 私たちを憐れみ助けてください。このお祈りを愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。